大学広報番組研究室から、こんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは、教育学生支援機構教育企画室助教授佐藤博明先生です。大学教育改革を進めている佐藤先生、一体どんな活動をしていらっしゃるのでしょうか。
愛媛大学教育学生支援機構教育企画室助教授ってとても長いんですけれども。
そうですね。
この長いお名前っていうのは、他の大学でもあるものなんですか。
最近こういう組織は増えてきましたけれども、はい、まだまだ全国的にはそんなに多くはないと思いますね。はい。
教育学生支援機構教育企画室というところは大体どういったことをする。
はい、まあ、その名の通りと言ってしまえばその通りなんですけれども、愛媛大学の全体のですね、
はい、
教育の支援と、それから学生さんの支援と、それをこう全学的に進めていこうという組織ですね。でその中で教育企画室というのはトップの機構長というのがいるんですが、その機構長を補佐する部屋ということになってます。でここでいろいろなですね、全学的な教育改革の企画を立てたりとかですね、調査をしたりということを行ってますね。はい。
教育改革ってたった4文字ですけれども、大きなことですよね。
すごく大きな仕事ですね、これはね。はい、
幅も広いですし、本当にそのすぐ結果が出るようなものではないですし。
そうですね。
はい。で、先生のちょっと経歴を、はい、ちらっと見ただけでもですね、はい、先生もう本当に昔から教育に関わるお仕事に就きたかったんだろうなというのが伺えるんですが。
そうですか。
はい、やはりそれはもう先生という職業を目指してらっしゃったんですか。
そうですね。一時期は高校の教員を目指してた時期がありましたので、はい、教育学部を出まして、で、教育実習にも行きましてですね、
はい、
いろいろと、まあ、経験もしてきたんですけれども、まあ、もう少しその一教員として授業で頑張るとかですね、そのレベルを超えてもう少し大きな教育のシステム全体とかですね、
はい、
教育の制度全体の改革に関わりたいなということで、そのまま大学院での研究を続けていったんですね。
はい。じゃあ先生ご自身は教師の免許はお持ちなんですか。
私も持っております。
は
い。高校の3年生の頃から、
はい、
塾とか予備校の方でですね、アルバイトをしてましたので十数年ぐらいですかね、まあ、若干ブランクはありますけれども、ほぼ毎週教壇に立って何らかのことは教えてるということはしてますね。
あ、なるほど。
はい。
でも今は生徒さんが研究者だったりするわけですよね。
そうですね。
大学のその先生方、教授の皆さんにいろいろなお話をされる機会も今はある。
そうですね。私どものこの教育企画室の大きな仕事が、
はい、
大学の先生向けの研修というのをやってます。
わお。やりづらくないですか。
やりづらいですね。年齢の上の先生とか、本当に研究で頑張ってる先生たち、
はい、
目の前にして、例えば黒板の書き方とか、
はい、
それから発声法とかですね。
はあ、
やります。
なるほど。でもそれが本当直接学生さんに行くわけですもんね。
そうですね。
先生たちのお話の仕方っていうのは、先生何言ってるかわからないとか、先生の字が読みづらいとか、そういう声は私たちが学生の時でも実際ありましたもの。
ずっともうそれは昔からですね、それはね。
は
い。ですからいい授業ってっていうのはどういう授業なのかっていうのは、これいろんな議論があると思うんですね。
はい。
で、まあ、例えば黒板の書き方が悪くても、たとえ声が小さくてもですね、非常に魅力的な先生っていうのはいるわけです。
はい。
でこれは事実としてアンケートなんか見ても出てくるわけですけれども、そういう先生を育てるということはもうこれは私たちの仕事の外の話ですから、基本となる部分っていうのは黒板の書き方にしてもですね、授業のこう組み立て方にしてもですね、まあ、それなりのコツというか、あるわけですね。
はい。
で、そこの基本的な内容について、まずはご支援してですね、こんな風にしてはどうでしょうかというご提案を差し上げていると。で、まあ、それを活用されるかどうかは、個々の先生ですから、いや、そんなものは必要ないんだと、自分は自分なりのやり方でやるということで、もしそれで学生さんの指示を受けているのであれば、それはそれで構わないと思うんですけれども。
なるほど。
はい。
コンサルタントみたいな。
そうですね。
こともしてらっしゃるんですね。
今やってる仕事は本当に、教育のコンサルタントじゃないかなと思って、私はこの仕事をしてるんですけれどもね。
大学の中にそういう機構があることを初めて知りまして、で言われてみて、研究者の先生たちももう一人でこう、ずっと授業を進めていくわけだから、 直接そういうことを教えてくれたり、あの相談に乗ってくれる人がいるっていうのは心強いだろうなと。
そうですね、
思いました。
いろいろ、まあ、私どものやってる仕事に対しては賛否両論含めて学内でもありますけれども、やはりご自身の授業をよく少しでもよくしたいというふうに思われている先生は、うん、私どものところに直接相談に来られたりとかですね、それからこの9月も、毎週の火曜日と金曜日合わせて全15回ですね、先生たちのためのスキルアップ講座っていうのをやったんですね。でその中身の一つで、例えばパソコンの基本的なソフトの使い方っていうのもあるんですけれども、はい、聞いてみるとやっぱりもう今更聞けないと、学生に聞くわけにもいかないし、ということで、はい、我々の企画してた講座にたくさんの先生が集まっていただいてですね、基本的なそういうプレゼンテーションのソフトの使い方なんかもですね、うん、学習していただいて非常に喜んでいただいてましたね。
今なんか本当にそのパソコンを使って、はい、様々なこうデータを紹介しながらお話を進めていくっていうのも普通のスタイルになってきてますもんね。
そうですね。ですからそういう機会がなかったんですね。
ああ、そうですね。
ですから、まあ、今教育を良くしなきゃいけない、授業を良くしなきゃいけないっていろんなところから言われるんですけれども、ご本人たちから言われればそういう学ぶ機会がなかったっていうことだと思うんですよ。で大学としてもそういう機会をこれまで提供あまりできてなかったということだと思うんですね。ですから、まあ、自分で努力してそれをやりなさいというのじゃなくて、もし改善したいという思いがある先生に関しては我々の方でサポートさせていただきますと、そういう今仕組みを作っているということになりますね。
先ほど、はい、ちょっとご紹介いただきました、教員研修一覧という、これは9月に行われたものですかね。
そうですね、
はい、教育企画室が企画したものなんですけれども、はいはい、どういった講座があるかというと、情報整理法の教え方、進路指導のコツ、コミュニケーションスキルの教え方、教員のための話し方入門、そして講義法の基本、多様な成績評価、良いシラバスの書き方、パワーポイント入門、文章、読解法の教え方、まあいろいろあるんですけれども、話し方入門って話し方入門っていうのがあるのもびっくりしたんですけれども、
学生さんもいろんな勉強で悩みがあると思うんですけれども、先生たちもいろんな教え方で悩みがあってですね、非常にニーズの高いものが、ご自身でやはり話し方に自信がないと、声が小さいとかですね、声が通らないとかですね、アナウンサーの方であればそういう研修は多分ずっと受けられてきましたよね。でそれのもう本当に基本的な簡単なことですけれども、うん、まあ例えば皆さんで早口言葉とかもこれもやりました。
ちょっとお待ちください、はい、そうなんですか、
はい、もう皆さん教授の先生たちでですね、生麦生米とかやってましたよ。
あら、はい、親近感が持ってます本当ですか、そういうの生徒さんたちは知らない部分ですもんね。
そうですね、はい、多分そういうふうに努力されてる先生たちがいるということは、学生さん分かってないんじゃないかなと思いますけどね。
これ学生さん知ったら授業の受け方態度も変わると思いますよ、
ですからできるだけそういうことをやってるってことを学生さんにもですね、これから伝えていきたいなと思ってるんですね。
なるほど、
で学生さんもしっかり学ぶと、はい、で先生方も努力して教えるという、どちらもこう双方でうまくいかないとですね、はい、先ほどの冒頭の4文字の教育改革っていうのは進んでいかないわけですよね。
お互いの言い分があったり、そこでちょっと食い違いが生まれたり、
そうです、
こう、分かり合っていくと、はい、もっとこう前に進んでいくことができますもんね。
そうですね。だから学生さんの方に対しても、これもこの4月から始めましたけれども、スタディスキルと、まあ、勉強する技法というか、はい、勉強する技術ってことについても教えてるんですね。ですから授業の受け方だとか、ノートの取り方だとか、レポートの書き方、情報の整理の仕方だとかですね、学生さんにも身につけていただきたいことがありますよということをですね、私も全学部回ってですね、お伝えしてきたということです。
佐藤先生は本当にいろんなことをやってらっしゃるんですけれども、はい、その中の一つで広報のようなこともやってらっしゃって、はい、今日はちょっと一枚の紙をお持ちいただいたんですが、はい、ただのカレンダーではなくて、もっと授業を良くする6つのコツが書かれてあるカレンダーなんですけれども、はい、これは教授の先生にお配りになったカレンダーなんですか？
そうですね、本学の全教員に配布したものです。
もうブルーの A3 ですかね。
そうですね、
A3 ぐらいの、
いろいろ大きさとか色だとか、はい、紙の厚さだとかですね、聞いて回ってですね、
はい、
とにかくこういうものは捨てられがちなので、捨てられないように、でどっかにこう貼っていただきたいということで、分かりやすくポイント6つに、授業をですね良くするポイントということで6つにまとめさせていただいて作ったものですね。
その1、 学ぶ理由を繰り返す。その2、褒めて育てる。その3、目を見て話す。その4、公正な態度、発言を。その5、最初と最後を大切に。その6、やる気を表現する。この6つで。
そうですね。まあ、これは作成したのは私どもで作りましたけれども、大体今もうほぼ全授業でですね、愛媛大学もここ数年授業アンケートというのをやってます、
はい、
で学期の終わりごとにですね、その先生の授業どうだったかというのを聞いてアンケートに答えてもらってるんですけれども、そのアンケートの中でよく教員に対する要望というか、授業に対する要望ということで出てきたものをこう裏返しにしてるわけですね、だから例えばなんでこの授業があるのかがよくわからないと、先生はもう面白がっていろいろお話してくれるんだけれども、そもそも意味がわからないとかいうこともありますので、そのを裏返すと、やはり学生さんにとってこの授業がどういう意味を持っているのかという学ぶ理由を繰り返して伝えていただくといい授業になるんじゃないかとかですね、それからやる気を持っている先生も多いんですけども、それがなんか表現できてないという場合がありますね。
このやる気を表現するというのは、先生が教えるときにやる気を表現していく、
はい、
これは普通の会社にも置き換えられますよね。だから上司がやる気のない上司にはついていこうと思わないですもんね、
そうですね
なるほど、
はい、
これください。
あ、どうぞどうぞどうぞ。
これ欲しがる、はい、他の大学の方も多いんじゃないですか。
そうですね、いろんなところで紹介するとぜひ50枚ぐらいくれませんかとかいう話がありますけども、
は
い、
絵も字も大きな活字で分かりやすくまとまっているものなんですけれども、まあ、こういったどういうふうにすれば皆さんに自分たちがやっていこうとしている思いが伝わるかということにもこう重点を置いて。
そうですね、学長もその教育改革は、うん、運動だというふうによく言われてるんですけれども、はい、うん、みんなでその教育を良くしていこうという流れを作っていくためのにはどうしたらいいのかということで、うん、我々もその待ってるだけじゃなくて、
はい、
こちらから出向いたりとかですね、こういった広報活動にも力を入れる中でそういう文化を作っていけたらなと思っておりますけど。
さて次回はですね、
はい、
またこれも佐藤先生が深く関わっていらっしゃいます SCV スチューデントキャンパスボランティアについてお話を伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組ではリスナーの皆さんのご意見ご感想をお待ちしています。参考にさせていただいたメールをくださった方には漏れなくウィットグッズをプレゼントいたします。メールアドレス aidai@rnb.co.jp までぜひお送りください。来週も引き続き佐藤博明先生にお話を伺います。お楽しみに。